皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。カ・リュウですけれども、
ご機嫌いかがですか。加藤真理子です。今週は伊藤陽一さんがアメリカロサンゼルスに滞在中のため、東京財団首席研究員のカ・リュウさんとともにお送りします。伊藤さんには番組後半で電話をつないでご登場いただきます。カ・リュウさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。これ大昔最初にこの番組の出演をですね頼まれた時に、ラジオってのは今の時誰が聞いてるのかっていうつもりでね、聞いてる人がいないと思って引き受けたんですけれども、僕日本全国で講演させていただいてるので、いろんなところで名刺交換すると、伊藤さんの番組聞いてるよと、代わりにここスタジオ座らせていただいて本当に嬉しく思います。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、最近の中国関連の出来事を中心にカ・リュウさんに伺います。ポイントのコーナーからロサンゼルスの伊藤さんにも加わっていただきます。それでは番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は9年ぶりに北京で会談しました。中国外務省は習主席は台湾問題について適切に処理できなければ両国は対立衝突し、中米関係を極めて危険な境地に追い込むことになると警告した。米中関係を建設的戦略的安定関係と位置づけることでトランプ大統領と合意したと発表しました。一方、トランプ大統領は FOX ニュースのインタビューで、彼はイランに軍事装備を提供しないと言った。それは重大な発言だ。中国はイランから多くの石油を購入しており、それは続けたいと言っていたと語りました。
今回のね、この米中首脳会談を行う前、トランプ大統領はかなり表情がね柔らかくて、偉大なる指導者習近平主席と会談の、私彼が大好きだとかいろんな話されたんだけれども、会談を終わった後、多くのマスコミの報道によるとトランプの表情は硬かった。一つがですね、やはり今読んでいただいたニュースの中にあるように、習近平政権、中国外務省がですね、トランプ政権に対して相当きつい表現で台湾問題に関してリクエストしてきたわけですけれども、それに対して実はトランプ大統領がきちんと反論ができなかった、あるいはしなかったというのがありまして、要は今回の米中首脳会談、私から見るとトランプ大統領の足元、完全に習近平政権に見られてしまっているんですよね。見られてっていうのは、やはりトランプにとって時間的に不利なわけですよ。中間選挙を控えてるわけだから、習近平にとっては時間的に余裕があるもんですから、だからかなり強気の習近平とトランプが準備不足っていうのもあるし、会談そのものに関しては共同声明出していない、それからトランプ単独の記者会見すらやっていないという意味で、私はトランプ大統領においてですね、今回の首脳会談100点満点の何点取ったかって言われると50点以下だと思います。
イランは戦闘終結に向けたアメリカからの提案に対し、ホルムズ海峡におけるイランの完全な主権、制裁の解除、凍結資産の解除などを主張した回答を仲介国パキスタンに送りました。アメリカのトランプ大統領は全く受け入れられないとこれを拒否しました。一方、イランの革命防衛隊はホルムズ海峡の作戦範囲を拡大したと宣言しました。長期戦も辞さない強気の姿勢でアメリカの譲歩を引き出す狙いとみられます。
トランプ大統領の足元がね、やはりイランにも見られていてですね、私は今回のこのイラン戦争はね、一時的な停戦あってもまだ終結はしないと思いますので、イランがね時間稼ぎしてる。だからトランプ政権側は何を考えるかっていうと、何回か多分パキスタンを介して交渉はするんだろうけれども、これ以上折れなければ、私はねもう1回2回大規模な攻撃がですね、トランプ側はおそらく仕掛けるというふうに見ております。
高市総理大臣が国会で台湾有事をめぐり存立危機事態になりうると発言してから半年が経ちました。日中関係が冷え込んだ時に機能してきた議員外交の動きは乏しく、超党派の日中友好議員連盟は中国との接触を非公式の場にとどめています。中国外務省の林健副報道局長は記者会見で、高市政権に対し問題の根源を直視し、反省して誤りを正し、中日間の正常な交流に必要な条件を整えるよう促すと主張しました。
日中関係はね、アメリカとのその関係それぞれのですね、ものすごく影響を受けるものでして、だからトランプと習近平北京で会談されていて、中身はともかくとして友好ムードを演出したわけです。だから習近平から見ると、もう日本は弱がないというのが多分今の現状でございますので、当面はもう日中関係の改善は難しいと思いますけれども、ただそのうちまた米中関係がギクシャクしてくると、日中関係まだ少し変わってくる可能性があって、それに向けて高市政権がですね、いかにして新たなその対中戦略を構築するか、今のうち考えておいた方がいいと思います。
中国の調査会社ウィンドのデータをもとに、上海や深圳など中国本土市場に上場する金融機関を除く企業およそ5400社の業績を日本経済新聞が集計したところ、全体の純利益は2兆5490億元およそ58兆円と、前の期と比べて 2% 減少しました。データが揃う2000年以降で中国企業が3年連続で減益となるのは初めてです。
やはりね、今の中国経済どう見てもとても厳しい、大きく減速している。この番組で何回も私はね解説させていただいたんだけれども、全く改善する兆しがなくてですね、そうした中でトランプが北京に乗り込んでいて、貿易や関税などに関する交渉、習近平と直接会話したんだけれども、どうでしょうかね。どこまで習近平が譲歩して、あるいは中国経済どこまで回復してくるか、回復しなければやはり習近平にとっての対米あるいは外交そのものの戦略のあり方がですね、また変わってくる可能性も私はあるのではないかというふうに思っております。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
ここからはアメリカ・ロサンゼルスに滞在中の伊藤陽一さんと電話をつないでお送りします。
伊藤さん、こんにちは。かですけれども。
こんにちは。スタジオまで来ていただいてね、ありがとうございます。ここからはいつも通りですね、僕がちょっと母さんにお聞きするような形で進めようかなと。冒頭のね、いくつかのニュースの中にも母さんの意見が入っていたと思うんですけれども、はい、まあそれとちょっと被るかもしれないんですけど、私が今日アメリカに行ってですね、まず聞きたいのは、この番組を聞いてる方だったらお分かりになると思うんですけれども、スキチデスの罠っていう単語をですね、中国側が使ってきました。トランプさんは知らなかったんじゃないかなと、その単語自体をね、間違っていたらごめんなさい。で、習近平さんはどうなんですかね。習近平さんがこの単語を中国側の発表の中に入れろと言ったのか、中国側の当局が入れたのか、どっちだと思われますか？
習近平主席が会談でいかなる発言をするときも、 全部事前に用意された原稿を棒読みしてるんです。はい、だから僕はね、習近平主席こそこの単語そのものを最初から多分ね、知らなかった可能性が高いと思いますけれども、あまりこれここで全部明かすと僕ちょっと危ないんだけど。
はいはいはい。皆さんね、よくご存知だと思うんですけど、築地ですの罠というのはですね、ギリシャの時代ですよね。スパルタという大国があったのに対して、アテネが台頭してきたんですよね。これ新興大国だったんだけれども、旧大国と新興国が併存する状況というのは、かなりの確率において、なんか歴史家が調べたら16回のうち13回戦争になったということらしいんですけれども、わざわざ中国側がですね、この単語を習近平の発言の中に入れた狙いについて私はずっと考えているんですよね。で、一つはやはりアメリカは衰退大国ですよってことを言いたかったのか、もう一つはですね、やっぱり戦争しちゃいけないよねって過去の例のように、今度戦争したら核戦争になるので、お互いやめましょうね、どっちにお持ちに合うのかなというふうに考えているんですけれども、加さんはこの点どうお考えですか？
私は多分ね、後半の話だと思いますけれども、さすがに北京でトランプ大統領に向かって、うん、あなたの国は衰退してるわよって、そこまでちょっと違うと思うんだけどね。
でもね、多分トランプさんはアメリカ政府の高官からね、築地ですの罠ってのはこういうことですよと、つまり没効する国とあって、衰退する国があって、アメリカはどちらかというと、それは衰退する国ですよねって言われて、うん、いや、あれはバイデンの4年間のことだって、マスコミメディア的には言ってるわけですよね。
はい。
これは僕は非常に面白い発言かなと思ってて、でも、大国の攻防って4年間の大統領の実績で、そんなに左右されるもんじゃないような気もするんですけどね。
おっしゃる通りです。でも、伊藤さんが築地ですの罠ってご存知だったんですか？
私は知ってましたよ。世界史やりましたから。
すいません、失礼しました。
いや、それでね、
はい、
僕が興味あるのは、ベネズエラを攻めてね、イランとの戦争を始めたときに、はい、やっぱりアメリカの軍事力は強いよね、中国はそれを恐れをののいてるよねって話をしたことを覚えてるんですけれども、
はいはい、
時間は我々の味方だと中国は思ってると思うんですけれども、
うん、
中国が長い目で見ればライジングであるという見方がある一方で、アメリカは中国に GDP で追い抜かれないっていう見方もあるわけじゃないですか。
はい。
加さんはどっちが真実に近いと思いますか？
まずはですね、今のその米中我々見たときに、やはり今年に入ってからのアメリカのインテリジェンスの力の強さ。これやっぱりね、習近平主席にとって相当ショックだったと私は思います。その裏付けとして2つ申し上げると、今北京でドローンはね、飛ばせなくなって、売るのも禁止されてるし、人に貸すのもダメだっていうことになっているんですよ。で、なぜかというと、ドローン飛ばす場合必ずカメラ搭載するの で、それ撮られた映像をどこに飛ばしてるかわからない人がやっぱ心配なんで、もう一つは海外のメディア、日本のメディアもほとんど報じていない北京の目抜き通りに設置されている一部の監視カメラがでね、実は撤去されてるんです。
逆に。
なぜかというと、目抜き通り、要人がね、毎日通るわけだから、その情報は全部 CIA に取られると溜まったもんじゃないので、だから相当警戒してるわけですよ。だから、軍事力そのものというよりも、やっぱりインテリジェンスの力っていうのは、やっぱ相当ショック受けてると思いますね。
なるほどね。それでね、NVIDIA の半導体を買う買わないの時に、H200 ね。
はい。
で、あれを買う買わないの話をしている時に、いや、バックドアがあるんだと。
はい。
で、アメリカが中国に対して言っていたようなことを言われていて、H200 使ったら、情報漏れちゃうじゃないかと。いう懸念を、中国も抱いている。
習近平政権が H200 を輸入したいけれども、輸入した場合の弊害というのは、今伊藤さんおっしゃる情報取られると困るので、今回トランプ大統領が明かしたんだけど、それ許可する、認めると言って、はい、でも私ね、そのバックドアの話言っても全部結局陰謀論になっちゃうわけだから、
そうですね、
でそれよりも申し上げたいのが、中国は仮にですけれども H200 輸入した場合、誰が喜ぶかというと、ご存じ通りディープシークとかアリババとか AI を開発してる会社が喜ぶ。だけど泣く人がいるの。誰が泣くかというと、中国の CIMIC、SMIC という半導体メーカーなんだけれども、でもう一人がファーウェイも半導体作ってるので、H200 入ってきた場合、中国の半導体メーカーがですね、一気に 潰れはしないんだけれども、もうダメですよ。だからこれ中国にとってやっぱり一長一短があるんです。
それでね、半導体の話になったんで、はい、もうちょっと話を広げていくと、今回の双方の発表はですね、非常に中国側にはこれがあるけど、アメリカ側にはこれがないとかね、
うん、
アメリカ側にはこれがあるけど、中国側にはこれがないとか、例えば台湾問題なんかに関しては、素早く中国が発表してるわけじゃない。習近平がこの問題を適切に対処しないとね、大変なことになりますよと。それこそですね、築地ネスの罠的な戦争になりますみたいなことを警告している。
うん、
だけど台湾問題については私が知ってる限り、アメリカ側は何一つ発表してないんですよね。
うん、
ここら辺の齟齬は、やっぱり両方の国が自分にとって有利なことをまず発表するという形のような、実質的な合意はあまりなくて、双方が宣伝に利用している首脳会談だという感じしません？
少なくとも今回の会談終わって共同声明出してない。トランプでさえ記者会見していないんですよ。やっぱり記者の前でどこまで喋ったらいいのか、ルビオがですね、おそらく止めたと思うんだけれども、はい、記者会見やった場合、このビッグマウスの大統領どこまで喋って、もしも口滑ったらどうなるかっていうのはいろんな心配が当然あるわけだから、はい、今、伊藤さんが重要なことをご指摘いただいたんだけど、台湾の問題だと思いますが、うん、やはりあそこまできつく言われたトランプ大統領が反論していないのが、やはり僕はね、トランプ政権の準備不足のような気がするわけですよ。
イランに聞き取られてね、台湾だってあんまり考えてなかったけど、考えたら大変なことだよねっていう、そういうことですよね。
そうだと思います。
あとね、アメリカが航空機200機中国に売るとか、ね、
ボーイングね、
あ、ボーイングね、
はい、
それでアメリカの穀物を中国が買うとか、アメリカ側は宣伝して実利を表に出してるわけじゃないですか。
はい、
でも習近平はそういうことはほとんど触れずにですね、
うん、
2つの国がコンストラクティブ、ストラテジック&ステイブルというね、
うん、
中国とアメリカの建設的な戦略的安定関係、
うん、
これよくそのまま聞いたらよくわかんないですよね、
うん、
まあ、喧嘩しないようにはしようねって、そういうことですか。
やはり習近平政権にとって対米関係をね、安定させたいんですよ。中国経済相当今落ち込んでるわけですから、アメリカとの関係安定しなければ、多国籍企業をどんどんどんどん中国から撤退する。だからこそ今回17社の CEO を連れて行ったんだけれども、それでもね、はい、僕はね、中国経済の衰退といいますかね、低迷というのが止まらないと思いますから、だからそういうコンストラクティブ、建設的とか、こういう形容詞をいっぱいつけたわけですよ。
でもそれは要するにまあ表面的なことで、やっぱり中国のアメリカに対する警戒は変わらないし、アメリカの中国に対する警戒は変わらないという、非常に神経質な関係がこれから続くことは明らかですよね。まあだからはっきり言うと、今年これが最初の会談で、あと3回ぐらいあるわけじゃないですか。9月24日に行くし、11月には APEC があるしと。だからこれからの会談で、基本的には緊張関係は続くということなんでしょうかね。
中間選挙の後の2回は今正直に当てならんわけですから、
はいはい、
多分重要なのが9月24日、あのホワイトハウス招くと、はい。今回、北京でやられたわけだから、今度トランプがホワイトハウスで習近平に対してどこまできつく言うのかとかですね、おそらく今回次こそトランプ政権が用意周到で、これがダメだぞっていうような話が出てくるんじゃないでしょうかね。うん、
そこまでだから長い目で見ないと、今回の会合すべてもう分かったという感じでは総括できないのかなと僕も思ってたんです。
そうです。おっしゃる通りです、
うん。
やはりね、経済成長率見ていてもそうなんだけど、何よりもこれだけの若い人が失業していて、実はね、最近見た統計の中で一番ショッキングなのが、非正規雇用、アルバイトしてる人、2億4000万。2億4000万、非正規雇用。要するに年金を納める人いないんですよ。
そうですよね。
これがものすごく痛いわけです。
大変だ。
大変です。
だから豊かになる前に貧しくなっちゃうっていう、そういうこと、ね、
おっしゃる通りです。おっしゃる通りです。
習近平はその問題をアメリカとの関係さえ良くすればうまくいくと思ってるんですかね。僕は無理だと思う。
あれね、僕今回の米中首脳会談見ていて思ったことなんだけれども、はい、率直に申し上げると、はい、一生懸命今回習近平政権がですね、アメリカのことを勉強して、はい、スキルディスの罠とかでいろんな話したんだけど、実は中国、はい、経済の中身の内実ですけれども、十分に認識していない可能性が高いと思うんだよね。
いつもおっしゃってることですね。はいはい、情報が上がってないという話、ね。
私は申し上げたんじゃなくて、伊藤さんに言わせられたと思う。
いや。なるほどね。まあだから、そしたら日本との関係もね、良くすればいいのに、ちっとも良くなりそうもないし、中国の航空会社の方が赤字が溜まってるっていうようなね、状況になってきてる、
ね。いや、実はね、あえて申し上げると、航空会社だけじゃなくて、例えば新幹線、うん、高速鉄道、中国の高速鉄道調べたら、北京上海間だけは黒字で、それ以外はほとんど赤字なんです。
だから日本人の観光客もっと受け入れればいいのにね。
いや、行かないの。伊藤さん行きますか？
行かないです。10年以上行ってないので、うん。僕はね、世界経済の中で弱いリンク、
はい、
リンクの一番弱いところが今中国になってるなと、その中国が TGS の和田の新興国として称えられているのは、ちょっとおかしな現象だなと思う。
伊藤さんね、一言ちょっと言わせていただきたいのが、はい、こういう米中の首脳会談がね、成功したか失敗したかっていうこと、何を見るかっていうと、すなわち会談終わってですね、いろんな約束をして、それがね、最終的にプラスサムゲームになってれば、成功したと評価される。で、ゼロサムゲームだったら失敗したと言えると思うんだけど、少なくとも昨日今日の話なので、私がね、いろいろ精査してみると、プラスサムには見えないんですよ。
なるほど。
そこはね、やっぱり痛いと思います。
じゃあ失敗したとおっしゃりたいんですね。
少なくともゼロサムかマイナスサムでしょ。
僕もその意見には賛成だな。はい、あとね、
はい、
イランとの問題をトランプが行くときに中国の助けなんかいらないよと言ってたんだけども、実はもう打つ手がないよ、イランにね。なんかしてくれればいいかなと思って行ったと思うんですけど、まあ結局何もなかった。
うん、
なんか習近平が本当に言ったかどうかわからないけど、イランには核を持たせないっていう点と、ホルムズ海峡はフリーであるべきだっていうことを中国側も認めたというような発表をアメリカがしてるじゃないですか。うん、
はい。
だからといって何かすると言ってないですよね。
うん。
だからここもボタンの掛け違いがあったのかなという気がします。
首脳会談、特にトランプとの会談、いつもそうなんだけど、言ったのか言ってないのかっていうのがね、後で揉めることになるんだけれども、はい、中国の状況を説明すると、はい、中国の原油の国産比率というのは 30% なんですね。輸入依存度が 70%。で、70% の半分が中東なんです。で、中東 35% 前後なんだけれども、そのうちの 11% がイラン産のその原油なんです。
は
い、で、中国にとってこのイラン産の原油の 11% のこのパーセンテージ以上に重要なのが、安く買えるのと人民元で決済できることなんですよ。
はい、
で、ホルムズ海峡を通れなくなって、だからこの 11% がですね、かなりの部分が今入ってこなくなっているわけです。で、それ以外、ベネズエラも人民元で決済して買ってたんだけど、これがもうほぼほぼゼロの状態になっちゃったわけですよ。イラン戦争起きてから、あるいはもっと言うと、ベネズエラの大統領が拉致された後、中国、北京のですね、ガソリン価格が一気に上昇したんです。一番上がったのはどこかというと、香港のガソリン価格なんだけど、1リッターがね、どれぐらいかというと、日本円に直すと660円。660円になったので、何が起きてるかというと、香港のトラックの運転手が、密かに深圳に車を走らせて、アルミのタンクにガソリン入れて、香港に密輸入してるの。こんなこと起きてる。
カリフォルニア走っててわかるんですけど、ガロンあたり今ね、7ドル近くになってるんですよ。だからアメリカも大変なことになっていて。
倍ぐらいになっちゃったよ。ひどいね。
だって4ドルになったらアメリカじゃ怒るって言われてるわけだから。
ああ。
まあカリフォルニアはね、アメリカの中でも石油価格高いんですよ。今日最後に見たの6ドル69セントってやつだな。
ほうほうほう。
それね、びっくりしましたよ。
ほう。
11月にエスペックあるじゃないですか。
はい。
深センでしたっけ？
はい、深セン
それで、その時は高市さん呼ばなきゃいけないですよね。
招待しなきゃいけない。
僕は、その時までに中国は何らかの形で日中関係の改善を図ると思うんですが、で、母さんは少しずつやってるんだと言ってるんだけど、いつ頃少し前進すると思われますか？
今回のね、この米中首脳会談で、いわゆるお互いに表面的にですよ、友好ムードを演出したわけですけれども、9月の24日、習近平夫妻がですね、ワシントンを訪れる予定になっていて、それまでには何も動かないんですが、で、その後、私ね、今の米中関係っていうのが安定するとは思わないので、例えばね、少し時間経ってトランプがね、突然怒って、あの時習近平約束してくれたはずなのに、全然実行しないと言って、 もしギクシャクした場合、ね、ちょっとね、日中関係にも少し動きが出てくるじゃないですかね。
僕はね、日中関係考える上では、APEC が鍵になると思っていて、
はい、
それまではね、あんまり動かないと思ってるんですよ、実は。だから今日あんまり議論の台に載せなかったのはそういうことがある、ね。
伊藤さんの見方正しいと思いますよ。
わかりました。
ちょっと離れていらっしゃるので気をつけてくださいよ。
あ、はいはいはい。わかりました。元気ですから大丈夫です。
はい、
はい、はい。今日は朝本当にありがとうございました。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
どうもどうも。はい。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。引き続き、ロサンゼルスに滞在中の伊藤さんに伺います。伊藤さん。
はいはい。実はね、大谷翔平の試合を実は見に来て、たまたまね、大谷翔平がバッターやらないよと、2日間ね、水木ってやらなかったんですけど、
はい、
火曜日にホームランを打って、よし戻ったかなと思ったら、まあロバーツの考え方でね、僕としては来てるのに見れなかったのはね、残念なんだけども、大谷翔平っていう稀有な選手のね、曲がり方が見れたのは非常に良かったかなというふうに思ってるんですよ。
はい。
というのはね、もう彼は32になるんですけれども、やっぱりスーパーマンじゃないんですよ。去年のワールドシリーズでもかなり疲れて、体調戻すために直打ちやって、でも今回はね、3回合計やってるんですね。それでもまああんまりよく戻ってないということなので、私はね、大谷翔平っていう稀有な野球選手のね、才能が打者としても、ピッチャーとしても開花するには、今年はピッチングを中心にやればいいのかなというふうに思っていて、
はい、
まあその決断もね、ロバートも一生懸命考えているし、ワークし始めてるのかなと。まあ、明日の金曜日の対エンジェルス戦で彼が打つかどうかは分からないんですけれども、32、33、34となっていくにつれて、大谷の活躍の形も変わってくるのかなと思ってまして、
はい、
でそこで重要なのはね、我々が大谷翔平に対して、今までのような過度な期待を寄せないことが必要だと思います。私もそうだし、日本のマスコミって今までスポーツニュースとほとんど大谷翔平でできてたわけですよ。
そうでしたね。
それは無理だなというふうに思ってて、村上とかね、アメリカに来ている選手いっぱいいるし、多様な目でね、見る。というわけで、大谷翔平と今後ということでお話ししました。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、アメリカ・ロサンゼルスに滞在中の伊藤さんとつないでお送りしました。ラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
伊藤さん、今日本当ありがとうございます。いかがでしたか？
いや、母さんからね、やっぱり生の声を聞けてよかったなというふうに思います。今一番ね、米中関係、日中関係重要な時なので、母さんに来ていただいて本当にありがとうございます。とも
っと頻繁に呼んでくださいよ。
わかりました。ありがとうございました。今日は
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、伊藤陽一と
狩人
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。